マート HR。
ホリリカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。週の真ん中にある水曜日の夜を、スウェーデンなどの北欧の国々では小さな土曜日、リトルサタデーと呼び、好きなことをしながらリラックスして過ごすそうです。こうした習慣にインスピレーションを受けまして、この番組では心地よさって何だろうを問いのテーマに、個人での働き方、組織やチームの在り方、仕事を通じた社会との関わり方など、これからの働くの兆しをゲストと話しています。さあ、今回のゲストは前回に続いて料理愛好家の平野レミさんです。前回は平野さんの家族の味をテーマに話を伺いました。本当に楽しく自由に料理をされている方で、お話からレミさんの食卓の絵が見えるようなお話たくさんしていただきました。さあ、今回はですね、食の変化、子どもの変化、暮らしについて思うことをテーマに伺っていきます。また後半では番組をお聞きのあなたからいただいたメッセージに平野レミさんとお答えしていきます。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリーミカウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ゲストご紹介しましょう。前回に引き続き料理愛好家の平野レミさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はですね、平野さんにこちらのテーマを伺っていきたいなと思っております。食の変化、子どもの変化、暮らしについて思うことです。親子3世代が揃う和田一家、食生活をはじめ暮らしにまつわることで過去と現在で変化を感じる瞬間も多いのではないでしょうか、ということで今回は平野レミさんがそうした暮らしの変化どう見ているのか伺っていきたいなと思っておりますけれども、
それはね、スーパーに行くでしょ、そうすると素材そのものの売ってるコーナーが少なくなっちゃって、あと出来合い品のもののコーナーがもう日に日に大きくなっていくっていうのを感じて、みんな料理しなくなったなって思うね。すごく思うね。
私子供が2人いて、もう大きくなったんですけど、社会人なんですけど、小さい頃は本当に真面目にお料理してました、はい、
けど今してないの？
今してない。
なんでしてないの？
もうなんか食べさせる対象がいなくなったので。
夫にしないの？
夫は夫で勝手にもう料理するんですよ。
楽でいいね、楽で。
そうなんです、だから、レミさんに叱ってほしいです。もっと料理しろって。
本当に。なんで、
だって。これ大丈夫ですかね。
待って、だって、なんか食べるもん何食べてんの、そんで、いつも。
甘いものばっかり食べて
た。でも、全然ニキビとか何もできてないで、綺麗じゃないですか、ツルツルで。
だから余計、なんか図に乗っちゃうんじゃないですか。
図に乗っちゃうね、綺麗だからね。
いや、綺麗だからだって、
本当に。
そういうことじゃなくて、綺麗な。いやいや、お菓子食べてもブツブツが出たりしないので。
ね、本当に。はい、そうなの。でも、太りもしないんだ。
そうなんです。だから、これ良くないなと思って、やっぱ料理はした方がいいですよね。料理をすると何がいいですか？
でもじゃあ私あの今日さ、大谷くんのテレビ見ててさ、あのすごくさ、変色っていうかさ、パスタはさ、何もミートソースとか何も乗っけないで、もう塩だけで食べちゃうとかさ、
大谷さん、
もうなんかね、すごくね、偏ってるんだけどね、でもサプリはいっぱい飲んでるんだって。だから何が正しいんだかわからないね。でもね、そうなっちゃうとね。
でも料理ってちょっとこうまあ子供がいた時は本当に丁寧にやらなきゃとか、栄養を考えないとって思ってたんですけど、なんでしょう、そんなに今考えると難しいことでもないのかなっては思ったりします。
そうよ、難しくないじゃん、何にも。何にも難しくないじゃない。だって葉っぱなんかはだってさ、そのまま食べちゃったってさ構わないし、ドレッシング作ってちゃっちゃっちゃってやってさいいし、魚だってさね、 魚だって焼いたり煮たり簡単なのはね、お醤油かけたりとか、うん、レモン汁ギュッてやってポン酢やったりとか食べて、うん、だからそれがもう一番の底辺で、それからいろんなこと考えられるけどね。それであといっぱいさ余っちゃったら全部さ合体してカレーにしちゃったってさ、はい、いいしね、
はいはい、うん、余ったのも合体させるね。
そうだからもう食べられるもの同士の組み合わせだから、はい、ね、塩とか唐辛子とかさ、カレー粉とかさ、うん、それをちょっとさ気にしながらやれば大抵のもんできて、うん、できるわよ。
ルミさん今お孫さんが
3人
いらして、どうですか、うん、お孫さんたち忙しいですか。
あそうね、あの、うん、孫は、うん、あのもうね上の子は中学生になっちゃって、
うん、
早いね。この間、うん、幼稚園送り迎えしてたと思ったらばさ、もう中学生でも早い早いやんなっちゃうね、うん、でもあのあーちゃんの教育の 上の子じゃない、あの下の子ね、あの 下の息子 の子供3人いるけども、あのちゃんと上手に育てて、て、それで、あの、テーブルにね、いっぱいお料理出るんだけどね、うん、まずね、あの、主食食べさせないの。野菜からよ、つって。絶対野菜。で、あの、みんな自分の命名皿にね、あの、あーちゃんとかうちの息子はね、はい、はい、野菜、これ食べて、ブロッコリー食べて、美味しい。はい、トマト食べてね、つって、全部置いて。で、それで食べてから、主食。肉とか魚とか、はい、うん、いくの。
そうですよね、うん、あ昔そういうこと母にこうよく言われましたけど、なんか最近あまり聞かなくなったからすごい、あまだちゃんとあのされてる方がいるんだと思って今身が引き締まる思い。
だってさ、あいきなりさ、あのもうお腹がペコペコの時にあのギラギラのさベトベトのものをね、はい、肉とかなんかさ胃の中に入っちゃうよりか、はい、一応葉っぱでコーティングして、はい、胃の中をコーティングして、はい、野菜でコーティングして、それからギトギトのベタベタものをやればなんかいい感じがしますよね、ちょっとね、う
ん、理由があるんですよ
でもそれ知らんさって美香さん綺麗だから平気よ。
いやいや綺麗じゃないですけど、
そういう人もいるんで綺麗本当に
至って健康なので、うん、だからそうなんですよね、うん、なんか食生活改善したらいいんですけどっていう感じで、はい、まあ、ちょっといろいろ伺っていきたいんですが、ちょっとレミさんにですね実は質問たくさん来ておりまして、うん、はい、いいですか、もち麦さんです。長年一人暮らしで自炊はしたりしなかったりの私が結婚して8人家族になりました。そう、もともと料理が得意でない私、ネットや本でレシピを見てもだいたい2人から4人分の分量で単純に倍量してもなんだか味が決まっていないような気がして料理を楽しめません、
うん、
レミさんに大家族の料理についてアドバイスいただきたいですということなんですが、
大家族だったらやっぱりそうよね、いっぱい大鍋でドーンと作るしかない ね、
う
ん、でもその大鍋でたくさん作れば作るほどさ美味しくなるって言うじゃないですか。
あそうですね、う
ん、でその日食べるよりか、うん、あの次の日にさ食べるとさ、うん、すごくさ時間も調味料で
なるほど、
ね、はい、美味しくなるし、
はい、
もうだってカレーなんか本当に、その日食べると、はい、なんかね味がとんがってるけども、はい、次の日食べるとすごくマイルドになってるし、はい、美味しくなってるから、だから私は絶対にね大鍋で大家族の人たちは絶対ね幸せだと思うね、
うん
うん、もう小鍋でちょこちょこって作るのとちょっとわけが違って、うん、絶対いろんなもの合体して いいじゃないですか、うん、いいじゃないですか、
そうですよね、で、うん、次の日も楽しんで、
そうよそうよ、
そうですね、う
ん、いろんな料理できるしね。
レミさんのなんか取材記事で、うん、そう嫌なことがあっても次の日はあの料理が味が丸くなるように、嫌なこともなんか丸全部丸くなるんだっておっしゃってたのように、
うんうん、
やっぱ次の日の料理って
そうよそうよ、ね、だからカレーもシチューもさ、人間もそうだけどもさ、うん、その日さ食べたカレーはさなんかとんがってるしさ、うん、人間だってさその日嫌なことがあってさ頭きちゃって、うん、あーと思ってもさ、うん、一晩寝ることによってね、カレーもそうだし一晩寝ることによってさ、うん、なんか心持ちがマイルドになっちゃってし、カレーもマイルドになったし、なんだ昨日のことなんか何でもないじゃんって気持ちにさなれるんだよね。だから、うんうん、時間も調味料、
あ素晴らしい、時間も調味料です、うん、もち麦さんということで大鍋とか大皿の料理を作って、
それは大皿はいいよ、
大皿楽しいです
よ、ねえねえ、私もちょっと大鍋で作ろうかななんか
でも私いいあの大皿であの初期の頃新婚当時、うん、出してたらですねやっぱり、うん、小皿の品がたくさんある料理を食べてきた人たち がいるんですよね、きっとね、うんうん、うちの夫もそうだったんですけれども、うんうんうんうん、大皿よりも小皿いっぱいがいいなって言われたことがあります。
ええ、それどうしてどうしてどうして、だから大皿にさ、
じゃあ大皿肉丼、肉丼じゃなくて、なんかこうほうれん草とかなんとかとか、うん、お魚っていう風に、うんうん、分けたらいいんじゃないかなってこう遠慮がちに一度言われたことがありました。
でもそれはあ、そう言いながらも食べるでしょ、ちゃんと食べてるでしょ、いい夫じゃないですか。
大皿でもいいんですよね。
いいじゃないですか、大皿のダイナミックで。そしたら大皿にさ、ちょんちょんちょんちょんっていろんなものさ乗っければ、
はい、あ、そうですね、あ、いいですね、大皿に、ね、
大皿よお父さんってい
ろいろね、そうです、そうです。はい、じゃあちょっとレミさん、また、こちらですね、ハマチさんですね。今年で一人暮らし13年目になります。ほぼ毎食自炊をしているのですが、自分の味付けに飽きています。
待って待って、一人暮らしが13年ってのに夫が死んじゃって13年目、
多分お若い方じゃないですかね。
独立して、
独立して13年ということだと思いますよ、うんうんうん、親元を出てですかね、うんうんうん、で気がつくと自分好みの料理と味付けばかりしてしまいます、うん、外食ではなく人の作ったご飯が食べたいです。レミさんのお料理食べたいです、かっこ切実にという。
でもさ、でもさ自分でさ納得のいく料理でさ、あの作ってるんだからさ、まずいわけないじゃん、だって。
あ、そうですね、なんかだただ似た味に、
あ、分かった、だからそのレパートリーが少ないんだ、きっと
だと思いますね、うん、あと自分の舌で確かめるから味がこう似ちゃうってことですかね。
でもいろんな調味料があってさ、あのできるけどね、いろんなことね。じゃあ今日はカレー味にしようかな、ちょっとトマト味にしようかなとかさ、いろんなこと考えてできるのにね。
レミさん、こう割と調味料も冒険する方です。
冒険する、冒険する、
ね、うんうん、いきなりよく見ます、いきなり、あ、それ入れるんだっていう。
そうよ、これも入れちゃうし、これももう私がパクチーが好きだからさ、パクチーガンガン入れちゃうしさ、はい、あとクミンパウダーも好きだからさ、はい、もうクミンもいっぱいいっぱい入れちゃうし、はい、クミン入れるとね、急にねエスニックになっちゃってさ、飛行機代助かっちゃうのよね、
はい、なるほど、
本当にもう本当にもう
じゃあ旅行に行けなくてもクミンを入れろっていうことですね。
そう、クミン入れるとすごくいい、ね、そう、中筋とスイッチャー、ね、まっしぐら、
なんか思ってもないものをこうアレンジとして作ってみ、あの入れてみたりするのもいいかもしれないですね。
いいと思う、そうそう、いろんな調味料とかスパイスいっぱい売ってるからね、うん、ちょっと買ってきてね。
この方切実にレミさんのお料理食べたいですっておっしゃって、
私の本買いなさい、そしたらそうだよありますよ、いっぱい。
そういうことでした、それを再現してくださいレミさん家のね、扉と戸を叩かなくても。はい、チャコチップメロンパンさん、40代の方です。腑に落ちないことがあります。それは夫が出来上がった料理にハバネロペッパーかっこ粉状をかけることです。麻婆豆腐など辛さを増したい系の料理ならさほど気にしません。でもクリームシチューやグラタンなどホワイトソース系のものに振りかけられると違う味になりそうで
辛いやつ好きなんだ、
全否定された気持ちになります、うんうん、ハバネロの小瓶を振りかけられるたびに悲しくて泣きそうです。ハバネロをかけると違うものになると思うんだけどと再三伝えているのに聞いてもらえません。私はそんなに間違っているんでしょうか。ハバネロペッパーに対して理解が足りなさすぎなんでしょうか。レミさん、何か一つ一さじのヒントを教えていただければ、こんなに嬉しいことはありません。
ちょっと私もやってみたくなっちゃった。ホワイトソースなんてハバネロ入れちゃうのね、どうなっちゃうんだろう。だからあれ、とろっとしたそのクリーム系のところにピリピリピリピリってするのかな、なんか、それもでもちょっと刺激的でいいのかな。
あ、でもレミさんはすごくプラスに捉えてらっしゃるんですね。
そうよそうよ、
クリームシチューにハバネロでも
ね、うん、いいんじゃない、
やってみたいっていう、
いいんじゃない。だってそのクリーム系のところにハバネロ入れるでしょ、
はい、
あ、私はだからクリーム系はクリーム系でもまったりね、もうなんかとろっと食べるもんだと思ってたけど、そこにハバネロのピリピリが入れたら面白いんじゃないかな、逆に。
もしレミさんが作られた料理に、うん、なんか必ずこうマヨネーズつけちゃうとかいう人がいたらどうされますか。
あ、いますよね、そういう人ね、
はい、
うん、マ マネージくださいって言ってレストラン行ってもさ、はい、一緒にさみんなとさ食べてる時にさカレーなんか食べてるとすいませんマヨネーズありますかって言ってでマヨネーズもらってチューチューチューチューチューっていっぱいかけちゃって、
そういうのはどう気持ちはこう、
もうでもそれは私はでもそれはもうしょうがないね、だってその方がその人はさ、あ幸せなんだから、だから、うん、人のさあのベロのことさ、はい、いちいち言えないもんね、
わかります、素晴らしい明快ですね、はい、人のベロまでは制御できない、
制御できない、できない、
そういうことですね、うんうん、だからあ夫が幸せになってるならそれでいい
って、いい、そうだ、ハバネロだってマヨネーズだってガンガンやればいいじゃないですか、ガンガン、もうだからマヨネーズだけさ口につけてチューチュー飲んじゃえばいいじゃないそしたら、そんな好きだったら
ハバネロもね、
そうハバネロもそうよ、口につけてねそう飲んじゃったらいいわよ、
で幸せになってってことでしょうか、うん、そう、もう面白すぎますレミさん、続いてクロワッサンさん40代です、我が家は夫と中高生2人と私の4人家族です、私は料理をするのが大好きで家族も大食いなので毎日たくさん料理を作ります、悩みというのは作るのは好きでも片付けるのが好きではない、
私も嫌い私も大嫌い
なるべく使う食器を少なくしたいのが本音です、うん、そのために工夫もしていますがうまくいきません、うん、洗う食器を増やさないもしくは洗い物が苦にならない策はレミさんないんでしょうか、家族にやってもらうは私としては考えていません、うん、みんな遅くまで頑張ってきてるからお腹いっぱい食べてゆっくりして寝てもらいたいと思ってます、じゃあ自分が頑張れということなんですが、レミさんなら心が晴れ晴れするようなお言葉が聞けるのではないかとメールしましたということでじゃあレミさん流の片付けのコツみたいなことですか、
私はねその人と私と性質同じ、もうねお料理いっぱい作るの好きなのでも片付けの嫌いなので、片付けないでそこに置いといて、でもう次の日もさまた皿出してきちゃって私料理するのね、でいっぱいいっぱいずっとさもう皿が溜まっちゃって、あこれ片付けないといけないのになって思うでしょ、そうしたらさうち泥棒入っちゃったのよ、
え
ほんでそうそれ聞いてで泥棒入っちゃったのそしてさ泥棒がさ入ってちょうどさ大工さんがさ台所のさね、キッチン改造するんでさ100万円欲しいって言ったらさキッチン改造したの、大工さんがさ現金で欲しいって言ったの、で現金で100万円さ銀行からさ下ろしてきて、それでそれで次の日大工さん来るって言ったからさ、はい、引き出しに入れてたの、はい、そしたらさそれでそのまま私たちさどっか行っちゃったらばさ、はい、泥棒入っちゃったの、
はい、
で泥棒入っちゃってさ100万円さ持ってかれちゃったの、そしてで結局さその泥棒がさ見つかったの、
うん、
そしてさその泥棒が言うにはねもうね僕がねもう泥棒に入る前に誰か泥棒入ったと思ったんだってぐちゃぐちゃだからそれ本当の話なんだから失礼しちゃうでしょ、100万取っときながらさ、うん、もう僕が泥棒に入る前に誰か泥棒入ったで、うん、刑事さんそう言ってた私に、それでさで私もさもう嫌いでさもう片付けも嫌いなの、そしてさじゃあしょうがないと思ってさ食洗機さ買ったの、
はい
うん、で食洗機買ったからさ私がさ和田さんに、和田さん最近ね食洗機買ったからね私の手が綺麗になっちゃったよって言ったらさ、うん、和田さんがそれは俺が言うセリフだよって言っちゃったの
和田さんじゃ結構現れてたんですね、
和田さんあんまりひどいからぐちゃぐちゃだから
すごい、やっぱ和田さんがレミさんを本当にこうフォローしてくださってたんですね、
そうだからすごく、うん、いい人だった、
言葉でも行動でも
そう、みんないろんなことね全部手伝ってくれたからね、助かっちゃってね、だからあその方もさ旦那さんにやってもらえばいいね、
あそうね、ね食洗機っていう手もありますしね、
う
ん、
そう、
はい、さあこちらですね、こまりさん30代です、小食で痩せすぎなアラフォー夫40代の夫と、うん、妊婦の私が和解できるような献立がないか相談させてください私は絶賛今つわりと格闘中なこともあり食事は外食でも和食が中心で最近さっぱりしたものが多かったかなと思ってます、そのせいもあるのか元から痩せすぎな夫がもうさらに痩せてしまいました夫だけご飯を大盛りにしてみても体重の変化がないので、最近は私とメニューを変えて夫はカロリー高めのメニューにしています、うん、摂取すべきカロリーに雲泥の差がある私たちにおすすめのパパッとできるメニューレミさん教えてください、
ね、お米ってさご飯っていいんだってね、 はい、ご飯っていうのはねもうね、はい、あのね完全食なんだって。それでね、うん、で5大栄養素が入ってるんだけども、タンパク質だけがちょっと足らないんだって。だからタンパク質はだから昔の人がねよく素晴らしいと思うのは、ご飯には必ずさ納豆入れるでしょ、
はいはい、
でそうしたら納豆入れればそれで完全食になっちゃうんだって、はい、
本当だ、う
ん、だから旦那さんはさご飯食べさせちゃえばいいじゃない、もっといっぱいね納豆と納豆と
量で量を増やすってことですね、うん、納豆ご飯も、うん、
納豆ご飯ね、
とにかくいっぱい。
それでそう痩せてんの。でもさその痩せてる人はずっと痩せてるよね。
そう
ですね、痩せてる人はね、
うんうん、不思議
な、うん、太らないもんねだって太ってると大抵さあの 高血圧とかなんかになってさ死んじゃうけど、うん、はい、あんまり痩せてる人でさ死ぬ人ってあんまりいないでしょ。
でレミさんの今おっしゃったようにご飯と納豆ご飯でもうさらに健康っていうんですね、
うん、そうよ、うん、そう味噌汁で、はい、いいよね、わかめでいいじゃない、うん、安上がりで
最高です。いいですかレミさん、どんどんどんどん騒いでもらってるんですけど、いいす、質問です。こちらはあやめごうさん40代です。平野レミさんに質問です。料理は出来たてが一番だと思っていますが、家族の生活リズムがバラバラで出来たてを食べさせてあげることができないんです。何か良い方法はありませんか、という
それしょうがないね。だから冷たくなったらさチンしなさいって言って、
はいはいはい、
チンして、ね、どんどんしなさいとかラップしてでチンしなさいとか、
チンとかラップレミさんもよくされてるんですか。
でね、あのね本当はさチンとか言うのはさあんまり良くないんだけども、うん、あんな便利もないですよね。だからさちょっと短命になるかもわかんないけどさチンは楽ね、はい、
うん、うん、でも出張行かれたりお仕事行かれたりっていうこともレミさん多かったんですか。
そうそう、そうしたけどもあの和田さんに言うチンしてねとか これはもう一回あの温めてねとか、うん、チンでも構わないし、うん、ね、フライパンでね温めてもいいし、うん、だってやっぱりねあったかいもん、だってシチューの冷たいのなんてねたまんないからね、
う
ん、
そうですか、うん、たまっててね、
そうよ、それはちゃんとあの温めて、だから自分がどっか行ってる時にお母さんがどっか行ってる時にこれ温めなさいとかちゃんと言ってね、うんうん、ちゃんと書いてちゃんと書いてね、うん、行く、それしかない、温めるしかないもんね。
レミさん家の冷蔵庫にはそのチンするもの冷凍のものってどういうものが多いんですか。
いっぱい入ってる、いっぱい、あとりあえずたくさんあの作っといて、じゃあ半分ちょっと冷凍庫入れておこうと思って、うん、そういうものいっぱいありますよ。
あ、うんうん、とりあえず半分入れてみる、
うん、半分入れてみ る、あと小分けしてね、
あ、うん、なるほど、
もういっぱい入ってる、うん、で 今日もそう、朝私あの椎茸 もらった椎茸やってさ、美味しい椎茸さ岩田さんと一緒くれんの、そのさそのさ岩田さんからさくれてさ原木から作った椎茸うまいんだ、うん、
はい、
それとさ玉ねぎでさ炒めてさ、
はい、
ね、バターで炒めて、
それ
でさ水ちょっと入れてさ、はい、それだと牛乳入れて美味しいんだ、そこにさあの鶏ふじをちょっと入れるのね、
美味
しいよ、ね、それいっぱい作ってたから小分けしてたからそれチンして、今日それしか私それしか食べてない、飲んでない今日
忘れてたんです。それにしては今1時間半
そう
1時間ちょっとずっとすいませんおしゃべりさせてしまって、いい
そう、
はい、もう一個いいですか、うんうんうん、これがラストです。はい、E さんさん50代です。私は以前調理の仕事に携わっていて、仕事イコールストレスでほとんどと言っていいほど家で料理はしませんでした。今は全く異なる職種につきまして、今の仕事のストレス発散が今度は料理を作ることになりました、うん、あれほど嫌だった料理が今ではあれを作ろう、これを作れば家族が喜ぶかもと考えるようになりました、うん、そこで質問です。レミさんのストレス発散方法をぜひお聞かせください。
料理で、
いや料理以外、
ストレス発散はさ、ワインよやっぱし、
あー、
もうワイン飲んで寝ちゃえばもういい気持ちでいい気持ちでもう次の日すっきりよ、なんでもないじゃん。
毎日飲まれるんですか。
のあ飲みあテレビ見ててさ、フランスのテレビなんか見ててさワイン飲んでと、あちょっと私もやっちゃうっつって、うん、でちょっとやっちゃうね。
どういう感じで飲まれるんですか。おつまみがあるんですか。
おつまみもあ、うんうん、チーズは大体入ってるからね、チーズ入ってるし、で何だって平気、何だってちょっと冷蔵庫にあるもんちょっと出してきて、
うんうん、
やって飲んで、いいねいいねいいねいいね、まあいいねいいね。でも私一回さ失敗し 社ってさ、あのうちさほら和田さんがさ、もらいもんがいっぱいあってさ、いっぱいさワインとかいっぱいあんの、いっぱいあんの、それもさ、その日さ植木屋さんが来てさ、なんとか知らないけどさ、私さ植木屋さんにいつも焼酎とかさなんかちょっとあげんのね。でもその日さ、これラベル綺麗だし、じゃあこれあげようと思って、そのさワインね、あの植木屋さんに あげちゃったの、
はい、
そうしたらさ和田さんがさ帰ってきてからさ、はい、あのちょっと見ててさ、ずっと見てて、はい、あれって、え、和田さん何やってんのって言ったら、じゃあここに置いといたんだけどないんだよねって言ってんのよ。じゃあそれさ、あのロマネコンティって知ってる？
もちろんの名前だけは、
名前だけは。それだったんだって。それ私何も知らないから、そんなワイン、それさ、昔のことだからね。はい、まあ、知らないからさ、はい、それやっちゃったって言って、植木さんにやっちゃったって言ったら、ああ、やっちゃったのって言って、なんでなんでって言ったら、あれはちょっと、あの、お母さんと私のこと、お母さんと植木屋さんは幸せかもわかんないけど、お父さんは不幸なんだよ、すごくって、そう言ってた。
いや、すごい。和田さんのその、なんか、返し方もちょっと、なんかいいですよね。あったかいですね。
そう言ってた。
素晴らしいですね。
う
ん、
そう。
じゃあ、この方も、まあ、自分の好きなもので、なんか最後締めたり、一日
ワイン飲んだり焼酎でもビールでもなんで、うんうん、ふわーっとするといい気持ちになって忘れちゃうから、全てね、
じゃあ忘れてくださいっていうストレス発散方法でございます。いや、もう本当にあのたくさんこの他にもいただきまして、皆さんありがとうございます。なんか悩んでる方とか、ちょっとぐじぐじしてる方にレミさんなんか一言
ぐじぐじ
励まし
てぐじぐじしててもさ、一生だしさ , 笑ってても一生だったら、そんなったらあんまりさ嫌なこと考えないでさ、楽しいこと考えようよね。
寝ちゃいなよって。
そう、寝ちゃうんだよ。そう、寝ちゃうの。私も猫と寝ちゃう今日また
ありがとうございます。もうレミさん本当最高ですね。
もう久米さんは私のこと大嫌いなんだからね。もう本当に
ちょっと最高にぶち込まないでくださいありがとうございます。さあ、たくさんご質問にも答えていただきましたけれども、お別れの前に平野レミさんの本に関するお知らせでございます。そうですよ、レミさん、
そうよ、そうよ、はい、
ポプラ社からですね、新刊のエプロン手帳というのが今販売中でございます。こちらどういう内容なんでしょうか？
これはね、私がね、ずっと前に、読売新聞かなんかでずっと連載してたものがあって、
はい、
それを一冊本にまとめたのね。で、これはだから、それで私がさ、その文章を書いてさ、その中の一品を撮って、それを、写真撮って、私がね、辰木義弘さんってさ、カメラマンの方がいて、はいはい、で、その、方にうちの夫が指導してもらったのかな、なんとかって、ハッセルブラッドっていうさ、写真機あんの、写真機って言うとさ、うちのさ、孫が写真機って何って言うのよね。最近変わっちゃったね。大根足って言うと大根足って何って、もうね、今の若いやつらさ全然分かってくんないよね、私のことね。そう、でそのハッセルブラッドっていうさ、写真機でね、私がね、料理の写真撮って、で文章を考えて、それで敷物も料理の敷物ものも全部私のさ、ブラウスとかさ、和田さんのポスター下に引いたりとかしてさ、それ一冊全部そうやって作った本、は
いはい、あ、じゃあ写真も本当に楽しんでいただきたいですね。こちら
それとさ、
はい、
そう言って、言って、美香さん言ってよ、
はい、平野レミさんの新刊本ですが、まずこのエプロン手帳はポプラ社から皆さん販売中です、うん、税込み1650円です。全国の書店、インターネットでどうぞどうぞお買い求めください。もうレミさんの魅力たっぷりでございますけれども、はい、そして、まあ、本当にたくさん出されてますよね。
30冊出してた、
私。うわ、すごい。
そう、ね、それよっかさ、はい、それ和田誠展でしょ。
そうなんです。
そう、皆さん、ちょっとチャンネル回さないでくださいよ
もう和田誠展、今ですね、5月7日日曜日まで、現在は岡山県立美術館で、開催されております。もう本当に
3000点。
うわ、そうですか、
すごい。もう和田さんのいろんなジャンルのこと、和田さんももうね、今も週刊文春の表紙をね、なんか今もずっとね、和田さんは天国行っちゃったけど、それね、またずっと、あれしてる、もうあとそれがいろんな、もう3000点、いろんな種類の、いろんなジャンルのものが、みんな、あとは、あれもしてたからね、映画も作ってたから。
ああ、そうですよね。うん、今日はレミさんに伺った、もう、ことだけの、その和田さんのエピソードだけでも、なんか和田さんのお人柄っていうのも非常によくわかりますけれども、和田誠さんの多岐にわたるその仕事の全貌に迫る、
そう。
これ初めての展覧会ということで。
あんまりいっぱいあって、いろんなジャンルのこといっぱいやってるからね、その3000 3000点をね、一堂に集めるっていうのはなかなかできなかったんだけども、はい、今回初めて、もうやらないと思うけども、これだけ集めるの大変だからって言って、はい、でもね、あと10倍あるんだって、和田さんの作品が大変なんだって。でもね、これ見た人たちがみんなね、老若男女みんな幸せな気持ちになって帰っていくって、出口でなんかとってもね、いい気持ちになるって。それでちっちゃい子のほら、谷川俊太郎さんや星新一さんと一緒にね、はいはい、組んで、はい、なんか和田さんもイラスト描いたりとかやってるし、はい、だからね、私知ってるのはさ、あ、そうそう、新宿でやった時にはさ、オペラシティでやった時はね、6万人弱、そうで、最後はね3時間待ちだったって、そのくらい。それでそしたらちっちゃい子がさ、和田誠和田誠なんて言いながらさ、そうそう、なんか、うん、出てきて、はい、そう、出口から出てきて、なんか嬉しくなっちゃって、はい、夫の名前をあの叫んでると思って嬉しくなっちゃってい
や、今岡山県立美術館5月7日までなんですが、この後は美術館駅京都ということで、京都では5月20日から6月18日までということで、 その後、秋にですね、愛知でも開催されるということで、いや、これもう本当皆さん、なんか自分の地元でやっていただきたいなというリクエストはたくさんあるかと思いますけど、ね、
まだ ね、 東北の方ではさ、やってないから、うん、東北からもやりたいっていうのがいっぱいあるんだけど、うん、だ、3000点をやるのは大変じゃないの、きっと。どうなんでしょうね、
ね、
うん、
もうこれレミさん、あれですね、和田誠記念館を作るしかないですよね。
でもねみんなね、全部ね、うん、玉火だったからね、和田さん、玉火に全部寄贈してたの、
はいはい、
トラックで10台うち弦がないんだよ、うちに1個も。もうだから、うちのさ、もう息子がさ、全部寄贈しちゃったから弦がないのよ、うちに。やだ、もう、玉火の方、弦が返してください。
1枚戻してください、
戻してください、本当に欲しいです。
ありがとうございます。もう最高の時間でした、レミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、前回今回に続きまして、平野レミさんをお迎えしました。レミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
スマート HR 働くの実験室カッコ仮がお届けする、堀井美香ウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。さあ、今日は料理愛好家の平野レミさんにお越しいただきましたけれども、収録2本分1時間半ぐらいありましたか。ずっとレミさん、ずっとパワーでですね、いろいろお話ししてくださいまして、もうそして全部楽しいというですね、一緒にいるとこんだけなんか幸せになるような人いるんだろうか。レミさんの料理も食べてみたいなと思いましたけれども、まあ、レミさんの本たくさん出てるということですのでね、自分で作ってみたいなと思っております。さあ、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メッセージを読まれた方には番組特製ステッカーをお送りしております。どうぞ気軽に投稿してください。現在募集中のテーマは、あなたのお仕事を聞かせて。この番組、きっといろいろな職業の方が聞いてくださっているんだと思っております。リスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか、楽しさややりがい、またはこんな苦労があるといったことをぜひ聞かせてください。そしてみんなのウェルワーキングです。ウェンホリを企画しているスマート HR は、ウェルワーキングというスローガンのもとに、企業や組織の働きやすい環境づくり後押ししております。それにちなんで、このコーナーでは皆さんの毎日の中で起きたウェルワーキングな出来事、職場の良いところ、良い制度や文化などについて聞いていきたいと思っております。些細なことでも構いませんので、ぜひ教えてください。そして朗読で成仏もあります。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風でじっくり読み上げて、その悩みを成仏させます。こちらも引き続きよろしくお願いいたします。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いします。この番組ウェンズデーホリデーの情報については、番組ツイッターやスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。ツイッターのフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。